皆さんこんにちは。 WWD JAPAN がお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑いですね。
本当にもう本当に
溶けちゃいそう。
朝散歩派なんですけど、はい、7時半には終わらないと。もう
確かに確かに、
ワンコちゃんたちもと一緒で、人間もちょっと結構きつい感じですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
今日はあの最近の向こうさんの取材で印象に残ったこととか
私だけじゃなくて多分木村さんも言ってくれるけどまあ6月かな、7月になったので、はい、6月の取材を振り返って印象的だったことをいくつかお届けしたいと思います。
はい、
なんかいろいろあるんですけど、まあ、ちょっと2つ特に印象的だったのが、1つが、まあ、5月30日なのでね、ちょっと前になるんですけど、うんうん、良品計画が初めて ESG だけの、はい、会見展示会みたいなのを行ったんですよ、
うんうんうんうん、
でもすごく今までもいろいろやっているイメージなんですが、実はこの ESG に限ったっていうものは初めてで、
うんうん、
行ってきました。
なんとどういうテーマなんですか。テーマというか内容になったんですか。
まあ、良品計画のもうビジネスそのものが基本的にはサステナビリティを前提としているところなので、はい、すごく新しいニュースがあったというより、そもそもなぜこういう考え方をしているかみたいな振り返るところから始まって、うん、でそれが今どういうふうに製品に反映されていて、原料調達に関してはどういうふうに気を使っているかみたいなこととか、全体的な流れを改めて聞くという流れで、なんか貴重でした。
メディア向け、メディアと投資家さん向け、
投資家さんもいらっしゃってっていう感じでしたね。
なるほど、うん、なんか無印なんていうの、今更じゃないけどずっとやってるからこのタイミングで。
そうなんですよ。で その中でこれ談話室の林木よしき先輩がその記事を書いてるんですけど、はいはい、すごく印象的だったのが清水社長が登場されてこうおっしゃってたんですよ。リサイクルはエモーショナルな行為になった、
タイトルになってましたね。
そうタイトル、よくぞ言ってくれたと思って私すごい嬉しかったんですよね、うんうん、これを聞いてて。なかなかやっぱ質問が投資家の方もいらっしゃるので、こういった ESG ビジネスとこういった取り組みっていうのは両立できるんですかみたいな質問が多かったり、うん、実際消費者はこれに対してどういうふうに反応してるんですかみたいな、
うんうんうん、
割とそういう質問も多かったんですけど、まあ、それに対してまあ総括するような答えがそういうことで、
うんうん、
まあ、やらねばとかやりたいからとかではなくて、そもそもお客様といいますか消費者にとってリサイクルっていうものが、まあ、すごく感情を揺り動かされるようなそんな一つのイベントになってるよっていうようなことをおっしゃっていて、嬉しかったです。なんだか
向こうさんもあれですよね、
うん、
無印の
そう
ペットボト水筒、
うん、無愛用してます。
愛用されてますよね。
水のボトルのことですよね。水って書いてある。
そうそうそう、いつも持ってらっしゃる。
あれすごい便利なのよ。なんでかというと無印って吸水できるの知ってます？
うんうんうん、うん、
したことあります？
ないです。無印で
何でもいいんですよ多分。ボトル何でもよく、そんなに飲まない水
飲みます今度はい行ってください。
でこれだけ暑いと、はい、なんかこう木村さん結構大きいボトルも持ち歩いてるイメージがあるけど、木村さん、
うんうんうん、
500ぐらいのそれも足りないじゃないですか、はいはい、夕方には。その時には、まあ、無印ってどこにでもあるから、そこに行って給水っていうのができるんですけど、それの、給水のコーナーにで販売されているのがすっごくシンプルな190円の水って書いてあったボトルで、うんうんうん、ウイスキーのボトルみたいななんですよ。で、そうです、
いいなと思ってました。
そうあれで深澤直人さんっていう、
はい、
デザイナーさんがもう本当に日本のレジェンドといいますか、デザイナーといえば深澤直人さん、松屋銀座などでも大活躍のという方なんですけど、はいはい、深澤さんのデザインを190円で楽しめる。
なるほど、
いいな。
エモーショナル、
エモーショナルだったのかどうか分かんないけどなんかそれが無印のいいところで、やっぱりすごくこうずっと続けてらっしゃるデザイナーさんが多いので、まあ、そのなんていうんですかね、こう日常の中に溶け込む で思わず手に取っちゃうデザインみたいなところに、うん、込められて、結果やっぱずっと使うし、水補給してるし、うんうん、来た誰から誰から
ちょっと先生、はい、
っていうね、
はい、
愛用してます。
なるほど、
うん、
その ESG の記者会見の中では、うん、そういう、まあ、リサイクルの取り組みの成果とか、
うん、
そういうことが話されたってことですか？
そうですね、いろいろ食の、まあ、全方位じゃないですか、
うんうんうんうん、
無印って今となってみれば、
はい、
まとめてみればというか、洋服だけじゃなくて化粧品の話とか、食の話とか、まあ、全方位で今何やってるかっていうことをいろいろお話しされたんですけれども、すごくねやっぱねキラーフレーズみたいなのがいろいろその中で出てきていて、はい、まあでもこう今読もうと思ってさ読むと言葉に、私が読んじゃうと結構普通かなって思っちゃったけど、無駄をなくすことが私たちの豊かさの原点ですみたいな、もっと感動して
なんか無印っぽいなってでも思いました。
そうですよね、はい、でそういうことずっとやってきてるんですよね、うん、規格外は私たちにとって新しい素材です。規格外なんかちょっと曲がっちゃった何かとか、はい、っていうものが新しい、この考え方ってサステナビリティやってると結構繰り返し言うじゃないですか、
はいはい、
いらなくなったものがゴミはゴミじゃないとか、でもこれがやっぱずっとやってるんですよね。だからその特に食品の分野において、うん、っていうこととかね、回収して終わりではない、回収して始める、あ普通だっただからね全部普通のこと。
そうです、私がちょっとリアクションが一個ずつに、ね、すいません、ちょっとボキャブラリーがなくて
とにかくですね、はい、改めて今私たちが日々取材しているサステナビリティ、新しいこといっぱい取材してるんですけど、それをなんかこう、まあ、昔からやっていて一つ一つリアルな生活用品に落とし込んでるっていうことを改めて理解しました、
うんうんうん、なんか私2月に、うん、ま、アパレル企業のまちづくり特集っていうのをやった時に、ね、
どこか
良品計画
地域に、
はい、いろいろ行ってたんですけど、うんうん、その中でもやっぱり良品計画はまちづくりみたいな文脈でもすごく力を入れて取り組んでらっしゃって、うん、そこで横浜の港南ダイバースっていうところの店舗に行ったんですけど、うんうん、そこでもやっぱりこう地域の人たちとつながってこう町の課題解決じゃないけど、まあ、そういう会合みたいなのが行われてるタウンミーティングに取材に行ったんですけど、そこでやっぱりその規格外の何かをどうにかしたいとか、うん、なんかこうサステナビリティにつながるようなアイデアを町の人たちがいっぱい持っていて、そういうのをこうヒアリングして、もう本当すごいスピーディーに形にしてるっていうようなタウンミーティングに、
規格外のものがあるとこれ無印に持っていけば一緒に考えてくれるかもみたいなことってこと、
うんうん、本当規格外のものもそうだし、フードロスをなくしたいんだけどどうしたらいいかなとか、うん、もうちょっとこう洋服のリサイクルについて勉強したいんだけどどうしたらいいのかなとか、本当規格外以外にもいろんな角度からそういうことやってみたい、
うん、生活の中で、うん、ちょっとこれはボタンをかけ直せば良くなるんじゃないかみたいなものを持ち寄る場になってるんだ。
そういうこともできるし、いろんなアイデアがありました、うん、本当に。だからリメイクイベントやりたいとかも多分あるし、なんか、うん、食で何かイベントをやりたいとかそういうのもあったし、なんか、まあ、とにかくその一緒に住んでる地域の人たちが出すアイデアってやっぱり、うん、根ざしてるじゃないですか地域に、うんうんうん、それを形にするハブになってるのはすごいなって思いましたし、無印だから色がつかないから、
うん、
なんかいろんな人たちが参加できるみたいなことを良品計画の人も言ってて、確かになと思いました
、うん、一つ印象的だったのが化粧品のボトルでみんながよく一番量が出てる化粧品店頭に並んでるものがあるじゃないですか、うんうん、はいはい、でそれが リサイクルポリエステル、リサイクルプラスチックを使ってるんですよ。でリサイクルを使うので器が真っ白じゃなくてちょっとやや気なりな、うんうんうん、になってるんですよ。でこれが私たちの気なりですっていうふうにおっしゃっていて、これ結構深いなと思ったんですよ、うんうん、だ気なりって文字通り その何もしてない色、うん、素材も、もの素材そのものの色って意味じゃないですか。それがリサイクルがもう基本的にもうリサイクルのものを素材を使っているので、まあ、基本黄色目だと、いやいや黄色いってことじゃないんですけど、いやいや黄みがかっている、うんうん、これが我々の気なりです。かっこいいと思ったね。
それも キラーフレーズですね。
あれ、うん、ようやく響いた
今の結構いいなと思いました。
そうかっこいいなと。だからそれを言い切る、それを何とか白くしようとするとかじゃなくて、うんうん、なんか自分たちで堂々と言い切るっていうところがよかった。木村さんに
響いて、いやいや全部響いてたんですよすいませんちょっと
何愛用なんか使ってます、無印のもの
何だろう、無印、
あそうでもないのね
次の話題に行きます
か。生活に溶け込んでいると思います。でね、はい、でね、もう一個ね、はい、ごめんなさい、ちょっと一個だけ、エネルギー会社を設立っていうニュースも、そのつい先月末に出まして、はい、ありましたね、JERA っていう本当大きな大きなエネルギー会社と共同出資で再生可能エネルギーの発電をする事業会社、無事エナジー、
無事エナジー
作ったらしいです。
2025年9月、
そう
設立、
だからまあ大きなスケールで使用、あの店舗で排出する、どうしてもこう自社店舗、路面店だったらいいけれども、この雑居ビルに入ってたりとかテナントの中に入っている店舗の CO2 その笑顔何CO2 削減のする方法って、やっぱりオーナー自体の取り組みが変わらないと難しいじゃないですか、はい、うんうん、そういったことへの対応もあるそうで、
すごい
っていうこともニュースになってました。
はい、
はい、木村さんは最近特集してましたよね。
最近私ちょっとサステナの取材から離れていて、っていうのも、うん、リアルウィメンズリアルトレンド号っていうのが毎シーズン出るんですけど、うん、アパレルとかセレクトショップの、まあ、2526秋冬の打ち出しは何ですかみたいなのを、まとめてる号が、
いろんなメーカーさんとかセレクトショップに何がポイントですかと、
はい、
結果優しさの中に強さを潜ませた感じなんですか秋冬は。
まあ、トレンドで言うとやっぱそのちょっとこう前向こうさんが言ってたジェラピケがすごい流行ってるんだってみたいな話、向こうさんから私聞いた。
ジェラピケがずっと流行ってるよね、今なう
聞いた気がしたので、まあ、とにかくやっぱこう、うん、触って気持ちいい素材、
うん、
フェイクファーとかもそうなんですけど、なんかそういう素材で作るアウターとかが今人気、ボアとかっていうのの優しさ、
なるほど、そういう自分に優しいって感じね、着る人に優しさを、気持ちいい
っていうのをやってる中で、ロンハーマンさんの展示会にも行って、なんかすごい可愛いカシミヤのニットがあって、でこれ何ですかって言ったら、シティショップのコンセプターの片山久美子さんってご存知ですか。
片山さん初めまして
片山さんとスタイリストの高木千恵さんっていう方がお二人で新しいブランドを始められて、いいよっていう YO って書いていいよって読むんですけど、
うん、
っていうブランドを始められて、すごいカラフルで可愛かったのでちょっと後で見ていただきたいんですけど、うんうんうん、でシティショップ、片山さんシティショップでずっとバイヤー業をもう20年ぐらいやられている方で、なんでブランド立ち上げたんですかって聞いたら、なんかやっぱこう作ること、もうファッションサイクルにかなりもう疲れてしまっていた、
うん、
そういう中でカシミヤの内モンゴルのカシミヤ農場がすごい、カシミヤって砂漠化になるから一時期すごいタブー視されてたみたいな背景もあったんですけど、そこの内モンゴルの農場は、中国の政府とか、大学機関とかと協力して、そのカシミヤの持続可能なカシミヤの生産、
うん
をすごく頑張ってるところがあると聞いて、まあ、そういう背景にすごく惹かれて、だったらやる意味があるんじゃないかなって思って立ち上げたっていう話をしていて、なんかその私的にはずっとこう業界に いている人たちのなんかそのストーリーを大事にするものづくりの仕方はすごく素敵だなと思ったっていう出会いが、
木村さんから最近ストーリーを大事にするっていう言葉を3日に1回ぐらい聞きますね
なんか多分だからそのバイヤーさん取材の中でもやっぱそれがすごい出てくる、
ストーリーっていうのはものの、まあ、スペックではなくてってことですよね。なんかいい素材なんていうの、製品としての強さっていうより、それが誕生した背景とかそういうこと
ですよね。そうですね、どういう、そう、どういう素材でどういうところでどういう人たちの思いで作られたかみたいなところまでをなんか話してくださる、ブランド紹介をするときに話してくださるバイヤーさんが多いので、なんていうか今ドットが来てるからこれ可愛いんだよねとかじゃなくて、なんかそういうデザイナーさんの哲学に共感して買い付けましたっていうような話をなんか皆さんされるので、私もなんか影響されてストーリー
に、いいですよね、いい流れだなと思います、はい、もう一個ぐらい
ありますか。
先月のまだ大丈夫ですかね、あの TDK、
そう、これ向こうさんの記事で読んだんですけど、 TDK って何の会社なんですか。
出た Z 世代いや、あのすみません、カセットテープで音を聞いたことはありますか、人生で。
あります、あります
。どっち
あります。
本当に
ある、多分あります。
デッキにこう入れてカシャって押して、
あのおばあちゃんちの子守歌、
おばあちゃんちの子守歌がカセットテープだった本当にそれはそれでおばあちゃんなんかイケてるおばあちゃんだけ
思い出しました。
もともと有名なのはカセットテープで、は
い、
我々は
そういう、
そうなんですよ、
すいません
我々の世代から言うと、はい、カセットテープが最も有名なあのなんですが、ただ現在今使う、すごく逆に今貴重品になって値段高くなってるんですけど、でなくて今は電子部品全般をあのやってらっしゃるところで、例えばこのバッテリー、携帯電話とか充電するバッテリーの中に入っているパーツとか、まあ、それはかなりのシェアらしいですっていうような、まあ、電子部品繊細なものを扱っている、はいはいはい、まあ、工場をたくさん日本にたくさんというかお持ちのところなんですけど、ちょっといきなりすいませんタイトル言ってなかったんですが、その TDK が作業服を制作しました、うん、でそれがトーレとオンワードが協業して、まあ、リサイクル自社の、プレコンシューマーですね、工場、その電子部品製品を作る際に出てくる端材を使って、うんうん、それを作業服を作りましたっていうところ で何が言いたいかというと、うんうん、まあ、そ、工程とか内容とか、まあ、大和田さんの考えとか東レの考え方とかもあのポイントなんですけど、ぜひ記事をですね見てもらいたいんですが、トップに出てきている男性と女性が人事部の方なんですよ、
うんうんうん、
で、会見も人事部がリードしてたんですよ。で最近こう人事部の方と私会うことがなぜか増えているんですけど、
人事部、
人事部
関係あるんですか、ものづくり
でしょ、
うん、
そうなんですよ。で、うん、関わったにしても、まあ、実は人事部がっていうパターンはあるかもしれないけど、会見のど真ん中に人事部、私たちのプロジェクトですって出てきたのがなんか新しいし、なんかいいなって思ったんですよ、うんうん、で、そのなんで人事部がっていうところだと、制服なので、まあ、その管轄は人事部なんですよ。基本的にこう社員に制服を支給する、制服に関して人事部で何かサスナビリティなことができないかと思った、
はい、
で今若い女性が一緒に写真写ってるんですが、うんうん、その発想を若い社員にこう委ねて、で彼女たちの発想で、まあ、せっかく私たちが着ているこのユニフォームをリサイクルするのはどうかっていうところが原点っていうところで、だ人事部の若手プロジェクトといいますか、
へ
なんですよ。でまあそうは言ってもすごく難しくて、あのすごく繊細な製品で、あのその手ちょっと全然説明できないんだけど、すごい説明いっぱい教えてもらったんだけど、積層セラミックコンデンサを作ってるんですよ。
はい。こん、うん、そうですか、それは。うん、
でそれの原料となるものが、まあ、最終的にはポリエ
すごい飛ばされる。最終的
にはポリエステルにトレサがして
なるほど、
オーナーなるような原料なもの、石油由来のものを使っているんだけど、まあ、それを工程であの使っているので、どうしてもこう除去しなきゃいけないものが出てくると、
うんうん、
それを除去しきれするのがあのなかなかハードルが高いので実現するのが難しかったんだけど、今回はできたっていう話で、うん、で すごい面白かったのは、結果人事部の発動で、人事部がじゃあ制服をちょっとよしリサイクルにしようと思った、うん、っていった結果、その製造プロセスの積層センサミックセラミックコンデンサの製造チームがやっぱ関わってくるんですけど、うんうんうん、あのすごく誠実なものづくりしてるんですよこの方たち、うん、で結果自分たちが作り出すものは今までは製品だったけど今度は原料になると、
うん、
でなぜならこれは制服だけじゃなくてそれ以外にペットボトルの方に使われたりとか原料としても出してるんですよ、
うんうんうんうん、
あの自分たちの中でリサイクルだけではなくて出てきたものを、まあ、他産業にパスして、
うんうん、
食品とかしてるので結果その人たちにとっての原料を自分たちが作っている、
うん、
っていうことによってとにかく完成度は完璧でなければという意識で、すごくいろんな苦労話を伺ったんですが、だからその人事部の発想で製造プロセスの方たちが今までは作り手だった製造業だったのが原料メーカーになった結果、わかる？
わかります。
何回も言ってる。同じは3回ぐらい同じこと言ってる。だからなんかこう会社のあり方とか会社のまあ元々のポリシーで完成度の高いものを作るとかあるからなんだけど、
うんうん、
なんかこう事業の形自体がその制服をなんかしようと思ったことによって変わってったっていうのがめちゃめちゃ面白いなと思った。
なんかすごい行動力というか人事部のその若手のアイデアを大きな文章全部またいでやった実現したってことですもんね。
そういうことなんですよ。
すごい
っていうのがね最近一昨日ぐらいかな先週の面白かったニュースで、でなんかこうそうなんです。で人事部って今まであまりこう私たちもそんなに取材させていただく機会もなくて会社の中枢でなんかやっぱ秘密もいっぱいあるし人の話なんて、うんうんうん、あんまりこう表に出てこないタイプの部署だったと思うんですけど、先週別のブランドの人事部さんのプロジェクトに一緒に参加したんですけど、まあ、そこでもやっぱりこの人事部って戦略なんだなっていう、あちょっとやばいこの話広げるのやめようって話し始めながら思ったけどとにかくなんかこう、いやいや、うん、そうなんですよ。ちょっと今人事部に興味あります
、まあ、人事部どういう人材、まあ、会社の戦略が人事部から見えるってことです
かね。そうね、だから評価とか、うん、まあ、人事異動とか、まあ、そういったことだけではなくてこの事業がどうあるべきかみたいなことが人事部からもできることがいろいろあるんだなって思ったっていう、でカセットテープといえばの TDK さんから、
はいはい、
学びました、
はい、
そんなことなんで、
はい、ありがとうございました、はい、6月もこんな感じで
来ましたので7月も頑張っていきましょう、
はい、来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
失礼します。